I guess that's all of our announcements. Let's open our Bibles to Esther chapter 4 this morning.
それではですね、聖書を、お開きください。旧約聖書エステル記の4章からです。
Okay, so last week we started studying this book of Esther.
先週からエステル記を学び始めました。
And the story takes place in the land of Persia in a place called Susa.
で、この話は、ペルシャ王国のスサという町で起こった出来事です。
During the time when the Jews were in exile there.
まだユダの人たちが国を追い出されて、保守に連れて行かれていた時代です。
During the time of Ezra, and many of them, about 50,000, had gone back to Jerusalem to rebuild the temple.
この
Ezra.
Okay. This takes place while this takes place. Some people had gone back to rebuild Jerusalem, but the majority stayed there in the.
Okay. この時ですね、何人かの人たちは。もうイスラエルに戻ってそこで神殿や町をエルサレムに戻って神殿や町を再建し始めていました。
But this book of Esther, it's an unusual book.
でもこのエステル記というのはちょっと変わったといいますか特殊な本です。
The word of God, the name of God is not mentioned once in this book.
神の名前が、一切この書の中には出てきません。
There is no example you'd ever, of anybody praying to God.
誰もこの神に対して祈っている姿というのも出てきません。
And yet, you see very clearly in this book that the hand of God at work.
けれども、はっきりとですね、この神の御手が働いているということをこの書の中に見ることができます。
And the message of the book is that God is faithful.
でこの書のメッセージというのは、神は忠実であるということです。
And you know, that's a good message because, as I said, you don't really see the people in this book and their worship of God. You don't see that at all. But you see the faithfulness of God.
この書の中ではですね、神に対して非常に忠実になっている人の姿というのは出てきませんけれども、でも、神が忠実な方であるということを見ることができます。
And that's how it is. Even if we are unfaithful, God will remain faithful.
で、それが事実です。私たちがたとえどんなに不誠実であったとしても、神は常に忠実な方です。
And we can be sure that God is at work.
He's there. 神がいつもそこにおられて働いておられるということを確信を持つことができます。
Even when we can't feel Him, even if we can't see Him, you can be sure that God is at work.
たとえ私たちが目にすることがなくても感じることができなくても神はそこにおられて働いております。
Now in those first three chapters we saw the hand of God at work. First of all, remember Queen Vashti. She was the original queen and she refused to come before the king and she was deposed. She was put out.
最初の3章を学んだ時にも神の御手がそこに働いておられるのを見ました。最初にまずワシティという王妃が、王の前に出ることを拒んだゆえに、まあ、その対応を退けられて、王宮から、まあ、王宮から追い出されました。
There was a beauty contest, and out of all of the beautiful contestants, Esther was chosen to be queen.
そしてですね、美しい人たちが集められて、まあ、コンテストのようなものが行われて、エステルという人が、次の王妃として選ばれました。
This, she was a Jewish girl living in exile, and her parents had died. She was her cousin had been taking care of her.
彼女はユダヤ人で、まあ、国を追われてそこに住んでいたわけです。そして、両親を亡くして、いとこのモルデカイに育てられました。
But this kind of fairy tale, as it seems, wasn't without difficulty.Because in chapter 3, we're introduced to this guy called Haman.
で、まあ、おとぎ話のように、 聞こえる部分もあるかもしれませんけれども、でも決して簡単なことばかりではないということが分かります。3章の、ところでも前回ハマンという人が登場してきました。
彼は、
王に次ぐ地位にまで、まあ、こう昇格した人です。
And he got very angry when Esther's cousin Mordecai refused to bow to him.
そして彼はこのエステルのいとこにあたるモルデカイがハマンに対してひれ伏すのを拒んでいることを非常に憤りを感じていました。
He was so angry, he came up with a plot not only to have Mordecai killed, but to have all of the Jews killed.
彼は非常に怒りを覚えて、もうモルデカイを殺すだけでは気が済まずに、彼の民族であるユダヤ人すべてを滅ぼそうと考えました。
He kind of worked, he used his influence on the king to get a law passed that on the 13th day of the 12th month, all of the Jews could be killed. The people could rise up without impunity, without being punished, and kill the Jews and take all of their possessions.
彼は自分の権力を、まあ、使って、王を動かしてですね、そして、法律を作らせました。第12の月の13の日に、すべての人がこの領土にいるユダヤ人たちを何の咎められることもなく殺して、そしてその財産を全部奪うことができるという、そういった法律を作らせました。
ハマンはAdolf Hitler of the Old Testament。
ハマンという人は、まあ、旧約の時代のヒトラーのような人です。
He just hated the Jews. He wanted to destroy them.
彼は本当にユダヤ人を憎んでもう滅ぼしたいと思っていました。
And you know, there's something else going on, not only in the physical, not only in Haman and his personality and so forth. We know that behind the scenes, the devil is at work.
でもそこにはただこの目に見える形で起こっている出来事だけがあったわけではありません。ハマンが、そこに働いていただけではなくて、その背後に、背景に、サタンが、悪魔が働いていることが分かります。
He's working to destroy the Jews.
彼は、何とかユダヤ人を滅ぼそうとしています。
And he's been doing that since the beginning.
サタンはずっと昔、初めの時からそれを行っていました。
And way back in Genesis 3, right at the fall of man, there was a prophecy that God would raise up a deliverer, would raise up someone who would smash the devil's head. And
創世記に戻ります。創世記の3章のところに、もうずっと昔にですね、この神が、約束されたことがあります。それは人から生まれてくるものがやがてこの悪魔の頭を踏み砕くという、そういった予言がされました。
And as we get on, and Abraham, the promise got more specific as God promised that through his seed, this Messiah would be raised up.
そして、もう少し後になっていくと、もうちょっと具体的になって、アブラハムの子孫から、この救うものが登場してきて、それが、救い出すというその約束がを神様はされました。
So Satan hates the Jews because he hates God.
サタンはこのユダヤ人を憎んでいるのは神を憎んでいるからです。
Okay, now we've got the background. Let's pick it up. Chapter 4. Let's read just the whole, or 4, 1 through 17. We'll read the whole chapter.
では、今日は4章から見ていきたいと思います。4章を、全部17節までお読みします。モルデカイはなされたすべてのことを知った。するとモルデカイは着物を引き裂き、荒布をまとい、灰をかぶり、大声でひどくわめき叫びながら町の真ん中に出て行き、王の門の前まで来た。誰も荒布をまとったままでは王の門に入ることができなかったからである。王の命令とその法令が届いたどの州においても、ユダヤ人のうちに大きな悲しみと断食と泣き声と嘆きとが起こり、多くの者は荒布を着て灰の上に座った。その時エステルの侍女たちとその宦官たちが入ってきて彼女にこのことを告げたので、王妃はひどく悲しみ、モルデカイに着物を送ってそれを着させ、荒布を脱がせようとしたが、彼はそれを受け取らなかった。そこでエステルは王の宦官の一人で、王が彼女に仕えさせるために任命していたハタクを呼び寄せ、 モルデカイのところへ行って、これはどういうわけか、また何のためかと聞いてくるように命じた。それでハタクは王の門の前の町の広場にいるモルデカイのところに出て行った。モルデカイは自分の身に起こったことを全部彼に告げ、ハマンがユダヤ人を滅ぼすために王の金庫に納めると約束した正確な金額をも告げた。モルデカイはまたユダヤ人を滅ぼすためにシュシャンで発布された法令の文書の写しをハタクに渡し、それをエステルに見せて事情を知らせてくれと言い、また彼女が王のところに行って自分の民族のために王に憐れみを求めるように彼女に言いつけてくれと頼んだ。ハタクは帰ってきてモルデカイの伝言をエステルに伝えた。するとエステルはハタクに命じてモルデカイにこう伝えさせた。王の家臣も王の諸州の民族も皆、男でも女でも誰でも召されないで内庭に入り、王のところに行く者は死刑に処せられるという一つの法令があることを知っております。しかし王がその者に金の尺を差し伸ばせばその者は行きます。でも私はこの30日間まだ王のところへ行くようにと召されていません。彼がエステルの言葉をモルデカイに伝えると、モルデカイはエステルに返事を送って言った。あなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるから助かるだろうと考えてはならない。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起ころう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びよう。あなたがこの王国に来たのは、もしかするとこの時のためであるかもしれない。エステルはモルデカイに返事を送って言った。行ってシュシャンにいるユダヤ人を皆集め、私のために断食をしてください。三日三晩食べたり飲んだりしないように。私も私の次女たちも同じように断食をしましょう。たとえ法令に背いても私は王のところへ参ります。私は死ななければならないのでしたら死にます。そこでモルデカイは出て行って、エステルが彼に命じた通りにした。
So Mordecai is distressed.
モルデカイは、本当に苦悩していました。
he puts on sackcloth and ashes and he goes around crying out.
荒布をまとい、灰をかぶって、そして、わめき、叫びながら出て行ったとあります。
I mean, Mordecai knows that he is at the center of what is happening.
モルデカイはここで起こっている出来事の中心が自分であるということを知っていました。
All this started because of his refusal to bow to Haman.
すべては彼が、ハマンに対してひれ伏すのを拒んだことから始まっていました。
Now the Jews all over the kingdom were doing the same.
そして、その周りにいる、ユダヤ人たちもみんな同じようなことをしていたわけです。
Interestingly, you don't see them mention prayer. They just talks about them fasting.
ここで断食ということが出てきましたけれども、祈りについては、書かれていないのはちょっと興味深いことです。
It doesn't mean they weren't praying, but it's just.It's interesting that it's not there.
だからといって彼らが祈らなかったということではありませんけれども、でも、そのことが記述されていないというのは、面白いことです。
But Esther is fearful about going into the king's presence because the law said, there was a law that said if anyone disturbed the king, didn't have permission to come, they could be killed.
エステルはこの王の前に出ていくということをちょっと恐れていました。なぜならば、この誰でも召されないで王の前に出る者は殺される可能性があるからです。
で、
彼女はもう30日間も王から召されていませんでした。
Now, Haman is a picture of our enemy, the devil.
ハマンという人は、この私たちの敵であるさ悪魔をよく表しています。
His goal is to keep people from the throne of God.
彼の目的というのは、この神の民を、神の御座からに何とか近づけないようにするということです。
I mean, he will do anything to keep people from the throne of God.
彼は、どんなことでもその人が神の御座に近づこうとすることを妨げることならば、どんなことでもしようとします。
And like Haman, Satan tries to use the law to keep you from the throne of God.
そしてこのハマンのように、サタンもまた、この人が神のもとに近づかないように、この律法をも 用いまようとします。
He accuses us. He's an accuser. He wants to use your sin, our sin, our breaking of the law, to keep us from God.
そして、サタンはですね、私たちをこう責めます。私たちの罪を責めて、私たちが法を守ることができないところをついてきて、そして何とか神に近づけないようにしようとします。
He wants us to be condemned by God.
私たちが神から責められるようにこう仕向けようとします。
You see that in Revelation 12:10, where he's called the accuser of the brethren, who's non-stop at accusing.
黙示録の12章の10節にもあるように、彼は兄弟たちを告発するもの、日夜告発するものというふうに書かれています。
And you know it's true. We are all sinners.
そしてそれは実は真理です。私たちはみんな罪人です。
We have broken God's law.
神の律法を破っています。
And God is holy.
で、神は清い、聖なる方です。
Not everyone.Not just anyone can come into God's presence anytime they want.
誰もこの行きたい時にいつでも神のもとに行くことができるわけではありません。
If it were not for Jesus and what he did for us, we would not be able to come into his presence.
もしイエスがおられなかったら、誰一人としてこの神の御前に出ることはできないわけです。
We need to remember this. Apart from Jesus, we're cut off.From the throne of God.
私たちはこのことを覚えておかなければいけません。イエスがいなければ、私たちは本当にこの神の御座からも全く断たれてしまったものです。
But because of Jesus, because of our faith in Jesus, we have this promise in Hebrews 4:16 that we can come, we're urged to come boldly before His throne of grace.
けれども、イエスが行ってくださったことのゆえに、私たちにはこのような約束が与えられています。ヘブルの4章の16節にあるように、私たちは大胆にこの恵みの御座に近づくことが許されています。
Can you imagine the fear of Esther as she went there? And there's a chance that he could be offended and say, "What are you doing here?"
皆さんはこのエステルのこの時の恐れというものを想像することができるでしょうか。もういつでも王の機嫌を損ねて殺されてしまってもおかしくない、そういった状況です。
I mean, he was a fearful guy.
この王はですね、非常に恐ろしい人でした。
You remember at the last week I was talking about his wars with Greece and how he gathered everybody to go to war with Greece.
前回ですね、彼がこのアハシュエルス王がギリシャとの戦いに行った時にどのようなことを行ったかという話をしたと思います。
And there's a story of one thing that happened. There was a man that came up to him and said, "Yes, we're going. I'm going, and my two sons were going with you to Greece."
ある人がですね、そのギリシャに攻めていくっていう時に王のところにやってきて、私も私の二人の息子たちもあなたと共にギリシャに行きますと言いました。
To fight with you.
あなたと一緒に戦いますと。
But he said, if it's okay, my oldest son, I want to leave him here in case something happens to us. I'll have somebody here to carry on the family.
でも私と二人の息子は行くんですけれども、長男だけは残しておいていいでしょうかと。もし私の家族に何かがあった時のために、彼だけはその家計を守っていくためにここに残しておいていいでしょうかと王に言いました。
And the king took that guy's oldest son and cut him in half and had all of his army march through right between the pieces on their way to Greece.
するとその王はですね、その長男をそこに連れてきて、彼を真っ二つに切り裂いて、その間をその彼の軍隊を通らせるということをさせました。
I tell you this so that this is the kind of man that Esther is going in front of.
このような王のもとに今からエステルは行こうとしているということです。
So there's a real fear in her heart.
ですから本当に心の内には真の恐れがあったと思います。
It's not just I'm embarrassed in front of everybody. No, it's she's afraid.
みんなの前に出ていくの恥ずかしいわとか、そういったレベルではなくて、本当に恐れていたと思います。
In verse 13, Mordecai responds to Esther.
13節でモルデカイはエステルにこのように言いました。
13 and 14. Maybe we can read those.
13節、14節、ちょっとお読みします。モルデカイはエステルに返事を送って言った。あなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるから助かるだろうと考えてはならない。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起ころう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びよう。あなたがこの王国に来たのはもしかするとこの時のためであるかもしれない。
This question that he poses to Esther is something that we should all consider.
この彼がエステルに投げかけた問いというのは、実は私たちすべてのものが意識すべき問いではないかと思います。
He says, yet who knows if you have come to the kingdom? Who knows whether or not you've come to the kingdom for such a time as this?
あなたがこの王国に来たのはもしかするとこの時のためかもしれない。
There was a reason why God had exalted Esther to this position as queen.
神がなぜエステルをこの王妃という立場にまで挙げられたのかということには理由がありました。
It was for this time.
この時のためでした。
And in the same way, God has placed you where you are at for a reason, for a purpose that He has for you.
同じように神は皆さんを今置かれている場所に理由を持って置かれています。
You know, consider this, that consider the fact that God has put you where He's put you.
どうかそのことをちょっと意識してみてください。神はあえてその場所に今皆さんを置かれています。
There are people around you that God wants to reach.
そしてその周りには神が届きたいと願っておられる人々が周りにいます。
He wants you to love them. He wants to use you to reach out to these people.
神は皆さんを使ってその人たちに届きたいと願っております
。
そして その周りの人々にとってみたら、もしかしたら皆さん以外には誰もその福音を伝えてくれるような人と接することがない。
One of the tragedies, I believe that one of the tragedies of our lives, of this life, is that people feel, many people feel, as if their lives are unimportant or they're insignificant.
この人生の中で一つの悲劇と言えることは、あまりにも多くの人たちが自分の人生はあまり重要ではないとか意味がないと考えている人たちがいるということです。
And the truth is that your life is not insignificant.
けれども、事実はあなたの人生は決して意味のないものではないということです。
And you know, I think sometimes we just need to have God open our eyes to this truth.
ですから、時に私たちには、この真理を気づくことができるように私たちの目を神に開いていただく必要があります。
And just kind of consider, just think about the people that you come in contact with every day.
そして、本当に毎日ですね、実はこの
consider the people you meet every day.
私たちが日々接する人々というのがにそのような、目的というか機会があるということをこう意識しておく必要があります。
Yeah, consider why God has placed you there.
なぜ神がそこに自分を置かれたのか、その人と会っているのかということ
です。That we should be introspective. You know that you have to get frozen with fear that I'm somehow going to make a mistake. But rather, I want you to see the significance and believe the significance of your life.
でもだからといってですね、決してこうあまりにも自分のことを反省しすぎて何かもう失敗するのが怖くて何もできなくなって固まってしまうということではなくて、そうではなくて自分の人生には本当に意味がある、重要なんだということを もっと気づいていただきたいと思います。
There's one big thing we can do is pray for people.
そして私たちができる、一つの大きなことは、それは人々のために祈るということです。
Lately, God has been reminding me of this.
このところ神は本当にそのことを私にも教えてくださっています。
Some of the people I work around.
私が一緒に働いている人々であって。
And you know, it's when I was thinking about it, it's probably true that's.That no other person is praying for them.
で、おそらくですね、その人のために他に祈っている人はもしかしたら誰もいないかもしれません。
And you know, as you look in the Bible, you see that this ministry of intercession, this by that I mean lifting people up, praying for them, praying for their salvation, praying for God to move in their life.That is a very big part of what we see in the scriptures.
そして聖書を読んでいきますと、本当にこの取りなしの祈り、誰か他の人の救いのために祈るとか、その人がこう引き上げられるように祈る、そういったその取りなしの祈りというのが非常に重要であるということをこの聖書全体を通して知ることができます。
We're encouraged to do it. Jesus invites us to do it.
そして私たちはイエスによってそのことをするようにと招かれています。ところが、どれだけの人たちが実際それを行っているでしょうか。
I mean, it's so easy to think, well, somebody else is going to do it.
誰かがまあやるだろうと簡単に考えてしまいが
ちです。
けれどももしかしたら神はあなたにその時のためにそこに置かれて、あなたをそこに置いていたのかもしれません。
in the spiritual world, you are a very important person.
そして霊的な世界から見るとあなたは非常に重要な人物になる人物ということになります。
Now Mordecai warns Esther not to think that she's going to escape. You know, if you remain silent, I'll just remain silent. I don't want to trouble. I just want to get through this.
モルデカイはエステルに対して、あなただけがこの難を免れると思ってはいけないと言いました。もし自分だけはもうトラブルに巻き込まれたくないからと言って黙っているとしても、それだからといって免れると思ってはいけないと。
And he reminds you, you are a Jew too. Don't forget, you are a Jew. This law applies to you also.
あなたもユダヤ人なんだから、この法律はすべてのユダヤ人に当てはまるんだということを言っています。
And Mordecai says in 14, he says, if you remain completely silent at this time, know this, that relief and deliverance will arise for the Jews, from some other place.
そして14節にあるように、もしあなたがこのような時に沈黙を守るならば、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起ころうと。
God is not going to allow the Jews to get wiped out.
神は決してこのユダヤ人が滅ぼし尽くされるということを許されません。
He had promised that they would continue, and his promises never fail.
神はユダヤ人はずっと続いていくということを約束されています。そして、決してその約束が、保護になるということはありません。
If not through Esther, God would use someone else.
エステルでなければ神は他の人を用いられるでしょう。
In verse 16, Esther says, I will go, she decides to go before the king, even though it's against the law. If I perish, I perish.
16節にあるようにエステルは、私は行きますと決心をしました。そして死ななければならないのでしたら死にますと言いました。
What is the worst thing that could happen to you in your life?
皆さんの人生の中で最悪のことが起こるとしたらどんなことでしょうか。
Think about that for a moment. What's the worst thing that can happen to you?
ちょっと考えてみてください。何が一番最悪な出来事でしょう。
Is it to die?
死んでしまうことでしょうか。
For the believer in Jesus, to die means to be ushered into the presence of the Lord.
イエスを信じる者たちにとっては、この死ぬということは、主の御臨在の前にこう導かれるということです。
To be brought into a place where there is no evil, there is no pain.
もう何の悪も何の痛みもないところに連れて行ってもらえるということです。
It means to be with the Lord.
主と共にいることができるということです。
I mean, this, given that this is true, why should any of us be afraid to die?
そういった事実が与えられているのであれば、私たち信じる者たちにとってなぜこの死を恐れる必要があるでしょうか。
Because if we die, if we perish, we perish.
なぜならば、もし私たちが死ぬのであれば、まあ、死ぬまでです。
And you know, the truth is, everybody is going to die.
そして、実際は全てのものがやがては死んでいきます。
But the main thing is that we die, when we die doing the right thing.
でも大事なことは、私たちは死ぬときに良いことを正しいことを行って死んでいく。
Let's move on in our story to chapter 5. Let's read 1 through 8, verses 1 through 8.
で、5章に入ります。1節から8節。さて、3日目にエステルは王妃の衣装を着て、王室の正面にある王宮の内庭に立った。王は王室の入り口の正面にある王宮の玉座に座っていた。王が庭に立っている王妃エステルを見たとき、彼女は王の好意を受けたので、王は手に持っていた金の尺をエステルに差し伸ばした。そこでエステルは近寄ってその尺の先に触った。王は彼女に言った。どうしたのだ、王妃エステル。何が欲しいのか。王国の半分でもあなたにやれるのだが。エステルは答えた。もしも王様がよろしければ、今日私が王様のために設ける宴会にハマンとご一緒にお越しください。すると王は、ハマンをせき立ててエステルの言ったようにしようと言った。王とハマンはエステルが設けた宴会に出た。その主宴の席上、王はエステルに尋ねた。あなたは何を願っているのか、それを授けてやろう。何を望んでいるのか、王国の半分でもそれを叶えてやろう。エステルは答えて言った。私が願い、望んでいることは、もしも王様のお許しが得られ、王様がよろしくて、私の願いを許し、私の望みを叶えていただけますなら、私が設ける宴会にハマンとご一緒にもう一度お越しください。そうすれば明日、私は王様のおっしゃった通りにいたします。
So、Esther summons up the courage to go before the king.
エステルはここで勇気を振り絞って王の前に行きました。
She's holding her breath. She's probably holding her breath, wondering how's he going to respond.
おそらくもう息を殺して王がどのような反応を示すだろうかと思っていたと思います。そして彼女はここで、すぐにこのユダヤ人絶滅の、ことについて議題を挙げたわけではありませんでした。
Instead, she asks if the king and Haman will attend the feast that she wants to put on.
代わりに、王に、ハマンと一緒に彼女が設けるこの宴会に来ていただけるかどうかと。
Now, Esther knows what she has to do, but she's waiting for the right timing.
エステルは、まあ、自分が何をしなければいけないということを分かっていましたけれども、その最善の時を待っていました。
And we're going to see as we follow the story that the timing is not quite right yet.
そしてこれから見ていきますけれども、まだその時が、来ていなかったということが分かります。
God is at work.
神が、働いておられます。
Let's read verses 9 through 14.
はい。9節から14節。ハマンはその日、喜び、上機嫌で出て行った。ところが、ハマンは王の門のところにいるモルデカイが、立ち上がろうともせず、自分を少しも恐れていないのを見て、モルデカイに対する憤りに満たされた。しかし、ハマンは我慢して家に帰り、人をやって友人たちと妻、ゼレシュを連れてこさせた。ハマンは自分の輝かしい富について、また子供が大勢いることや、王が自分を重んじ、王の首長や家臣たちの上に自分を昇進させてくれたことなどを全部彼らに話した。そしてハマンは言った。しかも王妃エステルは王妃が設けた宴会に私の他は誰も王と一緒に来させなかった。明日もまた私は王と一緒に王妃に招かれている。しかし私が王の門のところに座っているあのユダヤ人モルデカイを見なければならない間はこれらのことは一切私のためにならない。すると彼の妻ゼレシュと すべての友人たちは彼に言った。高さ50キュビットの柱を立てさせ、明日の朝王に話してモルデカイをそれにかけ、それから王と一緒に喜んでその宴会においでなさい。 この神言はハマンの気に入ったので、彼はその柱を立てさせた。
Now, Haman has a lot going for him.
ハマンにとっては、実はいいことがたくさんありました。
He's been promoted above everyone else in this vast kingdom, the largest kingdom in the world.
彼は、この大きな、王国の中で、他のすべての首長たちよりも上に、上の立場に昇進させてもらっていました。
The only person more powerful is the king himself.
彼よりも力のある、権力のある人というのはもう王だけでした。
And he's rich.
そしてまた、非常に豊かでした。
He's got a big house.
大きな家があり。
He's got a family.
家族もいました。
And yet, with all of this, he cannot enjoy it because of one person.This one guy, Mordecai, refused to bow to him, and it bugging him.
けれども、ハマンはこれらすべてのものを十分に満喫することができませんでした。それはたった一人のこのモルデカイという人物のために、彼は本当にこのモルデカイによってイライラされていました。
This is what bitterness does.
これがこの苦味というものが行うことです。
It keeps you from enjoying your life.
それは、私たちの人生を楽しむことを阻もうとするものです。
Because no matter how much you have, no matter how many good things you have, you can't enjoy it because of this person that's bugging you.
どんなにいろんなものを持っていても、どんなに人生が祝福されていたとしても、この一人の人のためにどうしても気に障ることがあると。
And becomes an obsession.
そしてそれがもうどんどん本当にそこに取り憑かれてしまうようになってしまう。
Well, Haman's wife gives him the idea to have these gallows built, 23 meters high.
ここでハマンの妻がですね、約23メートルぐらいの高さの柱を建てたらいいんじゃないかと進言してきました。もうそれはちょっとやりすぎだと思います。
He wants to make a point. He wants to show everybody how powerful he is.
彼は、ハマンは何とかしてこの全ての人たちに自分の力がどれだけあるかということを見せつけたかったのです。
This is what happens to anybody that doesn't bow to me.
私に拝まない者はみんなこのようになるんだということを示したかったんだと思います。
Okay, let's go to chapter 6, 1 through 14.
では6章を14節までお読みします。
The whole chapter, I guess.
その夜、王は眠れなかったので、記録の書、年代記を持ってくるように命じ、王の前でそれを読ませた。その中に入り口を守っていた王の二人の宦官ビグタナとテレシュがアハシュエロス王を殺そうとしていることをモルデカイが報告したと書かれてあるのが見つかった。そこで王は尋ねた。このために栄誉とか昇進とか何かモルデカイにしたか。王に仕える若い者たちは答えた。彼には何もしていません。王は言った。庭にいるのは誰か。ちょうどハマンがモルデカイのために準備した柱に彼をかけることを王に上奏しようと王宮の外庭に入ってきたところであった。王に仕える若い者たちは彼に言った。今庭に立っているのはハマンです。王は言った。ここに通せ。ハマンが入ってきたので王は彼に言った。王が栄誉を与えたいと思う者にはどうしたらよかろう。その時ハマンは心の内で思った。王が栄誉を与えたいと思われる者は私以外に誰があろう。そこでハマンは王に言った。王が栄誉を与えたいと思われる人のためには、王が着ておられた王服を持ってこさせ、また王の乗られた馬を、その頭に王冠をつけて引いてこさせてください。その王服と馬を貴族である王の首長の一人の手に渡し、王が栄誉を与えたいと思われる人に王服を着させ、その人を馬に乗せて町の広場に導かせ、その前で、王が栄誉を与えたいと思われる人はこの通りであると触れさせてください。すると王はハマンに言った。あなたが言った通りにすぐ王服と馬を取ってきて王の門のところに座っているユダヤ人モルデカイにそうしなさい。あなたの言ったことを一つもたがえてはならない。それでハマンは王服と馬を取ってきてモルデカイに着せ彼を馬に乗せて町の広場に導きその前で王が栄誉を与えたいと思われる人はこの通りであると叫んだ。それからモルデカイは王の門に戻ったが、ハマンは嘆いて頭を覆い、急いで家に帰った。そしてハマンは自分の身に起こった一部始終を妻ゼレシュとすべての友人たちに話した。すると 彼の知恵のある者たちと妻ゼレシュは彼に言った。あなたはモルデカイに巻きかけておいでですが、このモルデカイがユダヤ民族の一人であるなら、あなたはもう彼に勝つことはできません。きっとあなたは彼に負けるでしょう。彼らがまだハマンと話しているうちに、王の宦官たちがやってきて、ハマンを急がせ、エステルの設けた宴会に連れて行った。
I love this story.
私はこの話が大好きなんです。
I mean, it couldn't get any better than this.
これ以上、これ以上はないというくらいの話だと思います。
The king can't sleep.
王は眠れませんでした。
It's probably all the hammering going on over at Haman's place, but...
もしかしたらハマンの家でこの柱を立てるのにずっと一晩中あの杭を打つ音が気に障ったのかもしれません。
I don't know, but he calls for somebody to come in and read the chronicles, read the history to him.
まあ分かりませんけれども、王はですね、人を呼んで年代記、まあ、歴史の書物を持ってこさせて読むようにと言いました。
There is nothing like reading history to put you to sleep.
この歴史の本以上にこの眠気を催すものっていうのはないんじゃないかと思います。
But here again, we see God's hand at work.
でもここでまた神の御手が働いておられるのを見ることができます。
First of all, that the king cannot sleep.
まずはじめに王は眠ることができませんでした。
And then that he calls for history to be read, and then when they open and begin reading, they read the exact portion where Mordecai and describing what Mordecai had done.
そして、この歴史が書かれてある書を読ませたときに、まさにですね、モルデカイが、関わっていたこの、特定の事件のことを読み上げられました。
Remember, that was in chapter 2 that happened.
これは2章のところで起こった出来事です。
But just as the king is asking whether or not Mordecai has been honored, here comes Haman.
そして王がまさにですね、このモルデカイに対して何か栄誉をとか昇進とか与えたのかと聞いていたその矢先にハマンがやってきました。
And the king said, "What must be done for the man whom the king delights to honor?"
そして王はこのハマンに対して、王が栄誉を与えたいと思う者にはどうしたらいいんだろうと相談しました。
And Haman, in his pride, thinks, "Well, the king must be talking about me."
ハマンはすると、まあ、高慢にも、王は自分のことを言っているに違いないと思います。
And He's really being set up to be put down.
もう実はですね、とうとう自分が低められていくその準備がここで整えられています。
I mean, this is what pride does.
これがこの高慢とかプライドが行うことです。
Proverbs 16:18 says that a haughty spirit, a proudful spirit comes right before a fall.
箴言の16章の18節には心の高慢は倒れに先立つと書かれています。
But pride, what pride does, it makes you think that it's all about you.
プライドというものは、すべてが自分だというふうに自分に全部目を向けさせます。
You know, I played a basketball game, and after I'm finished, I'm thinking, oh man, wasn't that a great shot I made?
私は例えばバスケットボールをしたときに、あ自分が入れたあのシュートすごかったなと思います。
I mean, everybody must be thinking that was the highlight of the game.
すべての人たちがあれがもうこの試合のハイライトだったと思ってるに違いないと考えます。
Someone once said, and I think this was Ann Landers for any Americans, but she said that we wouldn't worry so much about what people thought of us if we realized just how little they did.
ある人がこのように言いました、おそらくアメリカ人のアン・ランダーという人じゃないかと思いますけれども、いかに人が他の人のことを気にしていないかというその事実を知れば私たちはそんなに周りの人が自分のことをどう思うかと気にする必要はないと。
And, well, anyway, Haman is thinking, and he's ready to get the royal treatment.
まあ、とにかくですね、ここでハマンは、自分がこの最高級のもてなしを受けられるんだと考えました。
And so I'm sure, while he's telling the king this, well, king, this is how I think the man should be honored.
ですからここで、まあ私はですね、王が栄誉を与えたいと思う人にはこうしたらいいんじゃないかと考えます。
Bring a royal robe, you know, bring a royal robe that you've worn and put it on this guy.
王が着ておられたその王服を持ってきてその方に着せましょう。
Put him on your horse.
そして馬に乗せて、
put, you know, put your crown on his head.
その頭には王冠をつけましょう。
Let him be king for a day.
もう彼を王のように、その日一日王のようにさせてあげましょう。
This is what he wanted to do.
これがハマンがして欲しかったことです。
You know, let somebody lead his horse around and just yell out, you know, to everybody, look, this is the guy that the king's honoring.
そして人にこうその馬を引かせて、これが王が栄誉を与えたいと思う人にはこうされるんだと叫ばせましょう。そしてそう言いながらハマンはですね、ずっと自分がそこにいる馬の上に乗っていることをこう想像していたわけです。
Kind of, you know, vision of himself, like going down through the parade.
もうそのパレードのをしながらですね、馬の上からこう手を振っている自分の姿を想像していたと思います。
And what a shock when the king says, "Okay, do it. Go get Mordecai and do it."
ですから王が分かった。じゃあモルデカイを呼んできて、あなたが言った通りにしなさいと言われた時にはハマンはどれほどのショックだったでしょうか。
I mean, he was just what? It brings to mind what Jesus said in Matthew 7:12. Whatever you want men to do to you, do also to them.
イエスが言われた言葉を思い出します。マタイの7章12節ですけれども、それで何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。
But in this case, he had no choice.
まあ彼にはここではハマンには選択の余地はなかったわけです。
So God has turned it around.
ですから神はこう物事を逆転されました。
Instead of Mordecai being hung, you know, from this 23-meter gallows in sight of the whole city, he's honored in the sight of the whole city.
モルデカイをこの23メートルもの高さの柱にかける代わりに、この町あかけて町中からこう晒し者になる、その代わりに神は彼をもっと高めてくださいました。
It looked as though Haman would triumph, but in one day things changed.
ハマンは、まあ勝利していたかのように見えましたけれども、一日にして逆転してしまいました。
It brings to mind, one of my favorite scriptures, Psalm 37. Could you turn to Psalm 37?
ちょっと私の大好きな詩編の箇所を思い出します。詩編の37編をちょっとお開きください。
And let's read verses 1 through
8. 詩編37編の1節から8節をお読みします。ダビデによる。悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。主に信頼して善を行え、地に住み誠実を養え。主を己の喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かされる。主の前に静まり耐え忍んで主を待て。己の道の栄える者に対して、悪意を遂げようとする人に対して腹を立てるな。怒ることをやめ憤りを捨てよ。腹を立てるな。それはただ悪への道だ。
When you look around the world and you see evil people taking advantage of other people, and you know, that kind of thing really causes us to be upset. But God says, don't worry about it.
この世を見るとたくさんこの悪い人たちがいて、そしてそういった人たちが他の人たちを、まあ、利用している姿を見ること。います。そして私たちはそれを、まあ、に怒りを覚えるわけですけれども、神は心配するなと言われます。
By that I mean, don't let it occupy your mind. Don't let it control your thoughts.
つまり、そういったことで心をいっぱいにするなということです。
But trust in the Lord.
むしろ主を信頼してください。
God has been around for a long time.
神はもうずっと長いこと。
God has seen evil people come and go.
ですから悪い人々が出てきてはまた消えていくのをずっと見てご覧になっておられます。
And he is not shaken up by it.
それによって神が揺れ動かされるということはありません。
God's plans are not swayed, they're not moved, they're not changed because of it.
そういった人たちのゆえに神のご計画が変わってしまうとか揺れてしまうということはありません。
You know, God says they're like grass grass is only there for a short time.
この詩篇のところにあったように、彼らはもう草のようであると。本当にその命は短いと言われます。
They're temporary.
もう一時的なものです。
God is permanent.
でも神は永遠です。
Trust in Him.
ですから、主を信頼してください。
In verse 8 it says, "Don't worry about it. That will lead only to harm."
この37編の8節にあったように、この心配するなと、それはただ悪への道であると言われます。
And it's true, if you worry about it, if you fret about the injustice in the world and it occupies your mind, it's harming you.
本当にその通りだと思います。この世で起こっているその、不義に対して、不正に対して、そのことでこう心をいっぱいにさせられてしまうと、それがそれによって自分がまたさらに傷ついてしまいます。
Instead, rest in the Lord.
ですから、そうではなくて、むしろ主にあって安息してください。
You know, there have been a lot of evil people in this world, and there's going to be a lot more.
この世には今までにも悪い人々というのはたくさん出てきました。そしてこれからもまた悪い人たちがたくさん出てきます。
Now, I'm not so old, but I'm older than many of you.
私は、まあ、そんなに年を取っているわけではありませんけれども、でも皆さんよりは ある程度年上です。
And I think back in just in my short life.
でも私の短い人生をちょっとこう振り返ってみても、
And I remember communism.
社会主義、共産主義というのを思い出します。
When I grew up, you know, the Soviet Union, we so feared them. It's just they're coming, they're taking over the world.
こう育っていく。時にですね、まあ、ソ連という国がありました。そして、本当にさまざま脅かされて、その国に脅かされて、恐れを覚えていたこともありました。
I remember, I was in church as a little boy, and the pastor was talking the great bear of communism, you know, that was a symbol of the Soviet Union, just marching over the world. And as I sat there, and I thought, oh, it's just a matter, they're going to take over the whole world.
私が子供の時教会にこう座っていたら、なんかその牧師さんが、メッセージの中でですね、このソ連のことに関して、
anyway.
巨大なクマみたいなクマがこう世の中をずっと練り歩いていく。というようなそういった表現をしたんですけれども、あ、この国に全部がもう飲み込まれていってしまうんじゃないかと恐れを覚えた記憶があります。
And you know what happened? The Soviet Union fell apart very quickly. Then there was Saddam Hussein. We were so upset about him.
でもまあソ連という国も崩壊したこと皆さんもご存知ですけれども、そしてまたサダム・フセインという人もいました。
And the list goes on and on.
まあそういったリストというのはどんどん
And probably more important to us are not those big figures, but the people that we see in our lives. Okay. Maybe I'll just say, don't worry about this because they're temporary.
でもそういったことを心配しないでください。それらは一時的なものです。
Instead, be concerned, occupy yourselves, your mind, your thoughts about doing God's will.
むしろ、私たちの心を神の御心を行うということにもっと意識を集中させてください。
Be about doing His work for His kingdom because His kingdom is going to last forever.
神の御国のために働いていくということを意識してください。なぜならば神の御国は永遠に続いていくからです。
Esther had come to the kingdom for such a time as this.
エステルという人は、本当にまさにこの時のために、来た人です。
We close again, I want you to consider that God has a purpose for your life.
で、最後にですね、もう一度覚えておいていただきたいのは、神は目的があって皆さんをそれぞれの場所に置かれています。
Your life is important.
皆さんの人生というのは重要なものです。
And I really want to encourage you, don't waste your life wishing you were somebody else.
ですから、どうかですね、あ、もし、もっとあの人のようだったらとか、他の人のようだったらというふうに、そういったことで、時間を 無駄にしてしまわないようにしてください。
Don't waste your life trying to be someone else.
何か他の人のようになろうとすることで自分の人生を無駄にしないようにしてください。
And I believe that that's the spirit of the world. That's the thought of the world that it gets people into this constantly. Many people feel guilty. They feel like they should be somebody else.
それが霊的な世界で起こっていることだと思います。人々は何かいつももっとこのような人であるべきだというふうにこう自分を思い込まされています。でも、そこに騙されないでください。
Your life is important. God knows what He's doing and He's put you where He's put you and there's great meaning and purpose in that.
あなたの人生は非常に大切なものです。そして神はあなたのことをよくご存知で、そして目的を持って今その場所に置かれています。
And God wants to bless you right there, where you're at, you, not when you become someone else. He wants to use you.
そしてその置かれているところにあってあなたを祝福したいと願っておられます。あなたが何者かになったらということではなくて、今のそのあなたを祝福し、そしてあなたを用いたいと思っております。このエステル記というのは本当に私たちに励ましを与えてくれる書だと思います。
Let's pray.
お祈りします。
Father, I pray for each of my brothers and sisters, for each one of us, that you would speak to us by your Holy Spirit.
お父さん、どうぞここにいる兄弟姉妹お一人お一人に御霊によって語ってください。
And that we would have faith to live the life that you have given us.
そしてあなたが私たちに与えてくださっているその人生を歩むことができるように助けてください。
そ
して私たちのこの人生を通してあなたの栄光を表すことができますように、あなたが私たちの人生から最大の栄光を受け取ることができますように。
Give us faith that you are at work in our lives and in our world, in the circumstances and in the people, and we do not have to worry.
あなたが私たちの人生にこの世にまたさまざまな状況の中に人々のうちに働いてくださっているというその信仰を与え私たちが思い煩うことがないように助けてください。
But instead we can rest in you.
そうではなくむしろあなたの御手に安息を覚えることができますように。
And so we just thank you, Lord, that we are your children.
主よ私たちがあなたの子供であることを感謝します。
And so we commit ourselves into your care.
ですから、あなたのその御手に私たち自身をすべて委ねます。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によって祈ります。
Amen.
Amen.